それでは聖書を読みいたします。新共同訳聖書、新約聖書364ページです。下の段です。3章5節から11節までです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では、教会の迫害者、律法の義については、非の打ちどころのないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを地理悪他とみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力等を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。以上です。この度は岩崎先生の夏季休暇ということで説教奉仕の機会が与えられまして感謝をしております。今日はフィリピの信徒への手紙3章の御言葉から共に教えられたく思っています。パウロはこの手紙をローマの獄中で書いています。その獄中のパウロのところにフィリピ教会からの献金を届けるためにエパフロディトという使者が使わされました。パウロはこの使者から教会の現状を伝え聞き、手紙で助言をしています。そこで話題の一つになったのはユダヤ教主義の偽教師たちのことでした。彼らはパウロの留守中、教会にやってきて、割礼を受けなければあなた方は救われないといった異なった教えを広め、教会を混乱させていました。フィリピ教会はすでにパウロから、救いはキリストの信仰によってのみと教えられていましたが、外からまた別の教えが入ってくることで、信仰に迷いが生じました。3章2節にはパウロの言葉で、あの犬どもとか、横島の働き手たちとか、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちといった表現があります。これらは皆そのユダヤ教主義の偽教師たちのことです。とは言ってもパウロ自身も生まれて8日目に割礼を受けた生粋のユダヤ人でしたし、実際はこれらの偽教師たちと全く同様に、いやむしろそれ以上に自分の血統とか民族とか律法の遵守や割礼といったものを誇りにして生きてきた人だったんです。そんなパウロがダマスコ途上における復活の使徒の決定的な出会いを通して根底から変えられました。今日はまずその彼が一体どのように変えられたのかということについて見ていくわけですけれども、その前に3章の5節6節に目を向けます。3章の5節6節では、ダマスコ途上で復活の主に出会う以前のパウロのことが語られています。まさに自分の血統や民族や律法の遵守や割礼といったものを誇りにして生きてきたその時代のパウロです。前半の4つはパウロが生まれた時からずっと一人のユダヤ人として受け継いできたものです。 まず、私は生まれて8日目に割礼を受けとあります。生まれて8日目の割礼、この割礼こそが正真正銘神の掟に従った割礼でした。パウロがこの割礼を受けたということは、パウロの両親がレビ記12章3節に記された律法の掟に文字通り従ったことの証です。それは彼の両親が律法に忠実な典型的なユダヤ人であり、彼がその両親から生まれた息子であることを証明しています。ユダヤ人としてこれほど明確に人に誇れる自慢の種はありませんでした。だからこのリストの最初に置かれています。その次にイスラエルの民に属しとあります。ここでいうイスラエルの民という表現は、聖書に記された神によって選ばれた祝福された契約の民の総称であり、まさしくアブラハム、イサク、ヤコブの末裔に対する呼び名として用いられています。パウロはここで自分がこの族長たちのその血統を受け継ぐ栄えある選びの民の一員であることを誇っています。次にベニヤ民族の出身でとあります。ベニヤ民という名前はヤコブの12人のこのうちの末息子の名前です。この部族はイスラエル12部族の中でも小さな部族ではありますけれども、特別な尊敬を受けている部族です。その中でも特にイスラエルの初代の王がこの部族から出ています。かの有名なサウル王です。皆さんよくご存知だと思います。そしてまたパウロのヘブル語名っていうのも同じサウルなんですね。パウロはこの部族の、そういうことでパウロは自分がこの部族の出身であることに特別な誇りを持っていました。次にヘブライ人の中のヘブライ人ですという表現ですけれども、これは自分がヘブライ人の両親から生まれたヘブライ人の息子っていう意味を持ってるんですね。このヘブライ人の中のっていうのは、ヘブライ人の両親から生まれたヘブライ人の息子であることを意味しています。このことがなぜ自慢の種になるのかといいますと、母国語であるヘブライ語をちゃんと話せる生え抜きの格式のあるユダヤ人家庭で育ったということを意味しています。彼が幼い頃から教わった言葉は、先祖たちが日常に話していた母国語であったことを示しています。実際にパウロがエルサレム神殿の境内で捕らえられ、ユダヤ人たちに向かって語るときにはヘブライ語で語りかける、そのような場面も出てきます。今お読みしました4つが生まれた時からずっとパウロが受け継いできたものであったとするならば、後の3つはパウロが後から自分で確信を持って選んだものです。律法に関してはファリサイ派の一員だったと言っていますけれども、このファリサイ派のファリサイという言葉は、律法を守らない人々から自分たちを分離するという意味を持っていました。この派の人たちは神殿に仕える祭司たちからなるサドカイ派と違って、一般民衆の立場から神の律法を徹底してよく学び、その掟を細部に至るまで生活の中で実践して生きることをモットーとしていました。次に熱心さの点では教会の迫害者とあります。ここでいう熱心さというのは、特にパウロのファリサイ派としての律法主義的な熱心さのことでした。ファリサイ派としての彼の熱心さは、パウロ自身の証言にもありますように、当時ナザレ派と呼ばれていた主の道に従う者を見つけたら、男女を問わず縛り上げて獄に投じ殺すことさえした、自分がそんなようなこともしたんだということを告白しています。それほどまでに殺気だった、その熱心さだったんです。その時の自分の行いがいかに神に対する誤った熱心であったのかということが後になって分かっています。分かるんですが、そのことを告白している箇所がいくつかありますが、今日はそれを取り上げることはいたしません。次に律法の義については、非の打ち所のないものでした。これも律法の義についてはと言っていますように、ファリサイ派律法主義者としてのパウロのことでありました。神の律法をひたすら守り抜くというその教えの基準からすれば、確かにパウロは非の打ち所のないものであったかもしれませんけれども、まあ、ユダヤ教の中では誰にも引けを取らないほど、それがパウロにとって自分の自慢の種だったわけです。 このようなパウロがそれも一瞬のうちに変えられるという経験をするわけです。7節に変えます。7節では、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。8節では、そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを知り悪たとみなしていますと言います。ここでこの7節8節の要点をまとめてみます。これまでずっと自分にとって有利であった事柄をと言っていますけれども、つまりそれはこの世的に自分のことをよく見せるためのものがいっぱいあったわけで、誇っていた、自分で誇っていた特権です。まあ、日本で言えば地位、名誉、財産、親の七光とかいう言葉がありますけれども、結局そのようなものですね。自分のことをよく見せるための、自分にとって有利であったそのようなこれらのことを、それを今では損失とみなすようになったというわけです。この損失という言葉は、まあ、言い換えると、まあ、自分にとって今までプラス要因だったものが自分にとってマイナス要因であるということが分かったということなんですね。今では今まで有利であったものが、もうよく考えてみると妨げであり、自分にとっての障害であり、自分にとって無価値なものであり、何の意味もない、むしろ逆に言うと負債であり借金であり無駄なもの、そんなものでしかなかったということにパウロは気づくんです。そのことをキリストのゆえにとその言葉の間に挟げています。原文ではこのキリストという言葉の前に定冠詞がついています。それはどういうことかというと、あのキリスト、あのキリストのゆえに私は今まで有利であったものが損失とみなすようになった、あのキリストです。それはどのキリストと言いますと、あのダマスコ途上で出会ったあのキリストとのあの出来事のゆえに、私はこれまでずっと有利だと思っていた事柄を損失とみなすようになったというのです。この有利という言葉なんですが、ギリシャ語でケルデーと言います。それは複数形なんですね。たくさんあるわけですよね。自慢するべきもの、自分をよく見せるべきもの、そのようなものがいっぱいあるんですけど、この損失という言葉はゼミアンという言葉なんですけど、これは単数形なんです。ということは、今までいっぱい自分にとっていっぱい有利であったたくさんのことが、今となってはもうたった一つの損失なんです。ただの損失でしかないんです。もうたくさんあるんじゃなくて、もうたった一つの損失なんです。もう必要のないものであり、障害であり、妨げであり、無価値なものなんです。マイナス要因なんですとパウロはそういうわけですね。それはあのダマスコ途中で出会ったあのキリストとの出来事のゆえに、あのキリストのゆえに私はすべてのものが損失とみなすようになった。八節のところで、そればかりか、私の主であるキリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに今では他の一切を損失と見ています。この私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさのゆえにということは、先ほど見たキリストのゆえにと同じことを言おうとしているんで、言い換えているんですけれども、ここで言っている知ることというのは単なる知的な認識のことではありません。ヘブライ語で、パウロはヘブライ語の意味合いをここで使っているんですが、ここでヘブライ語の知るという意味のことを使っているんですが、それはどういうことかというと、単に知的で頭でそのことを知るという問題じゃなくて、お互いの存在に対する興味や関心が含まれる、そのようにお互いのことを知り合う人格的な結合のことなんですね。それを知るっていうんです。ヘブライ語ではそれを知るっていう、ギリシャ語の知るとはまた違う意味合いを持ってるんですね。例えば、神様が私たちのことを知っていてくださるということは、神様が私たちに関心を持ってくださっている、私たちのことを覚えていろいろ気にかけてくださっている、それを知っているということなんですね。この8節前半の持っている意味は、 パウロがダマスコ途上で復活のイエスと親しく結び合わされた、復活の人と出会った、そのことによって初めて分かった、初めて味わった、その素晴らしさのことをパウロは言ってるんです。そしてその素晴らしさがどのようなものであるのか、キリストを知るということがどのようなものであるのか、そのことを分かったとき、パウロはこれまで有利と考えていた本当にもう他の一切、その自分の家柄とか民族とかその問題どころか、もう他の一切すべて、それが損失、それらを損失とみなすようになったという。そしてパウロにとってこれまで迫害の対象でしかなかったキリストイエスを今度私の主と呼んでいます。私の主、私にとっての主なんだ、誰かの主ではなくて私にとっての主であるキリストイエス、その方と出会い、その方を知るということ、そのことの素晴らしさ、人格的に結び合わされて親しい関係がそこで生まれたからです。その素晴らしさのことを言ってるわけですね。パウロはもうそのことが瞬間的に分かったわけです。今まで大切なものであった有利、自分にとって有利、得だろうと、このことを覚えていたら得だろう、このことを自慢したら得だろうと思ってたことは全てもう損失と一言、その一言にくくられることになってしまったわけです。もうそのことが瞬間的に分かったんです。パウロは価値観が根底から変えられました。そこで大逆転が起こったんです。8節の後半に、キリストの家に私は全てを失いましたが、今やキリストの家に自分にとって誇るべきものを全て捨て去りましたがということなんですが、それを今地理悪たとみなしています。もう二度と見たくないもの、もう今まで大切だったもの、もう二度と見たくない、もう嫌悪すべきもの、もう大嫌い、そんなもの見たくない、それぐらい嫌悪すべきものに変わったんです。パウロはここでキリストのために全てを捨てたというだけではなく、もうそれを地理悪たとみなしているんです。この地理悪たという言葉なんですが、ギリシャ語でスキュバロンというんですが、非常に強い言葉です。それは犬になんか投げつけるもの、もういらなくなったものを犬に投げつけて、もうみんな放り投げて犬にぶつけるような、そのようなもののことなんですね。人間にとってもう食べられないもの、もう人間にとっていらないものを犬に対してぶつける、それぐらいもういらないもの、自分にとってはもう価値のないものとなってしまったということを言っているわけです。確かに復活の人の決定的な出会いによりパウロはそのお方を人格的に知るという素晴らしい経験をいたしました。これまで自分にとって有利であったものはすべて捨て去り、それらを知り悪だとみなして拒絶し、キリストを第一として生きていくようになったわけです。しかしパウロとキリストとの関係性はそこで完結したわけではありません。その後もずっと続くわけです。パウロの思いはここで9節10節11節のところ、次のところで、ここで最後の裁きの日に向かうわけです。8節の終わりから9節の前半に、キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためですとあります。ここにはキリストを知ることの深さが示されています。一度キリストに出会い、そのお方との人格的な関係が始まったからといって、それで両者の関係性が完結したわけではないということです。キリスト者は洗礼を受けたらそれで終わりではないわけです。キリストに結ばれた者はこの地上の歩みの中で絶えずその関係性を深めようと努力し続けなければなりません。そして最終的な判定を神に委ねるのです。9節の後半に、私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありますとありますが、神の法廷の前に出て神からよしと認めていただくことを義とされると言いますけれども、しかし私たちが単に律法の掟を忠実に守ったからといって神様が私たちの義とされるわけではありません。いかなる時にも神様は何に関心を持っておられるのかというと、私たちとキリストとの関係が一体どうなのか、その信仰がどうなのか、そのことをご覧になるのです。10節の前半に、私はキリストとその復活の力を知りとあります。それはパウロが復活の主に出会ったことで、 それと同時に復活の力が与えられたということでもあります。例えば私たちは洗礼を受け、キリスト者になることにより、過去の古い自分が葬られ、新しい自分に生まれ変わります。この新しい自分には、いかなる時にも聖霊を通して、キリストの復活の力が宿っています。ですから、この世の旅路において私たちがいかに苦しい局面に差し掛かったとしても、私たちのうちに宿るキリストの復活の力は、私たちをその苦しみから何度も何度も立ち上がらせてくださるのです。十節の後半に、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながらという表現がありますけれども、その苦しみに預かってとは、私たちもキリストと同じ十字架の苦しみに預かるということです。この世で私たちが受けている痛み、苦しみを、私たちの罪のための身代わりとなり、死に至るまで耐え抜いてくださった主の苦しみと重ね合わせるのです。その死の姿にあやかりながらということは、ますますそのお方の十字架上の見姿を自らの身に帯びて、私たちの身に帯びて、たとえいかなる状況の中に置かれても、残された人生を生き抜いていくという覚悟がここで語られています。11節の何とかしてという言葉も重要です。言い換えると、たとえどのような犠牲を払ってでもということです。続く死者の中からの復活に達したいというのは、洗礼を受け、死と霊的にしっかりと結ばれた者は、主が十字架の死を経験して復活の命を得るまでのプロセスを、いつもいかなる時にも私たち自身の中で繰り返し経験し続けることができるということなんですね。まさにそれこそがキリストとの人格的な親しい関係にあるということの最高の証でもあります。そのようなところにまで何とかして達したいということは、私たちがその理想にまだ完全に達しているわけではないということです。しかし完全に達することができる時が来ます。それは主の再臨の時です。その時墓に眠っていたとしても、この地上に生きていたとしても、天に上げられる私たちの姿が文字通り主と同じ姿に変えられるんです。その時に至るまで、キリストの十字架と復活の希望をしっかりと心に刻み、この地上の旅路を生き抜くことが最も重要だとここで教えられているんです。祈りを捧げます。神よ、御言葉を感謝いたします。今朝の御言葉に耳を傾けながら、私たちの日々の歩みがこの世的な事柄ばかりに振り回されて、いかにキリストご自身と程遠いものであるかということを知らされました。やがて私たちが本当にキリストのうちにあるものかどうかについての判定が下されます。その時に至るまで、いつも復活再臨の主に心を向けながら、十字架のキリストの姿にあやかりながら、死者の中からの復活の希望に達することができますように、私たち一人一人を聖霊によって力づけ、信仰の歩みを続けさせてください。主の聖なる御名によって祈ります。アーメン。